お話です。この祭りの時には、イスラエル中の人たちが皆、都のエルサレムに向かって、旅をして、そこでエルサレムでですね、祭りを一緒に祝うっていうことが、まあ、当時の、そして、伝統的な、その過ごし方でした。ですから、イエス様も当時いた弟子たち、まあ、5人だったんですけれども、この5人の弟子たちを連れてですね、ガリアのカペナウムという町から、エルサレム神殿を目指している。そして、エルサレム神殿に着いてから起こるこの人騒動ということが今日のお話になります。エルサレム神殿というのは、ヘロデ大王が建てたものですけれども、大変綺麗だったようですね。私も見たことないんですけれども、もう当然ですけれどもありませんが、弟子たちもですね、マルコの福音書に書いてあるんですが、これはまあ、なんと立派な石でしょう、なんと素晴らしい建物でしょうっていうふうにですね、まあ、びっくりするわけです。ある記録によりますと、その神殿の本堂って言いましょうかね、その前のところには金が張り巡らされていて、太陽の光が当たるとですね、もうピカピカピカピカ光って、まるで太陽そのものを見ているかのような、そういうものだったというふうに言われるものもありますし、または、エルサレムの神殿を見るまでは美しいものを見たとは言えないっていう言葉がですね、あるぐらい、本当にそれはもう当時のですね、一級品の美しさだったわけです。その本堂のですね、ちょうどその隣に、異邦人の庭というものがありまして、庭といってもですね、かなり広いんですよね。サッカーグラウンドでいうと大体9面分ぐらいあるぐらいの本当に大きな場所があって、そこに今日、イエス様が問題にされた、牛や羊や鳩を売る人たち、また両替のする人たちがそこにいたわけなんです。彼らはですね、イエス様はその牛や羊を追い出してしまわれるわけなんですけれども、何も悪いことをですね、やるためにそこにいたわけではない。もちろん彼らは本当に全く手が真っ白だったかって言われると、それはちょっと難しいところもありますけれども、彼らは必要があってそこにいたんです。当時ですね、生贄を捧げるのが礼拝でしたから、その生贄はどうしても必要だったわけですね。しかし、生贄にですね、様々な規定がありました。例えば、傷がついている動物はダメですね。また、皮膚にですね、出来物ができているとか、膿が出ているとか、かさぶたがついているってもですね、ダメなんです。またですね、聖書を読んでいきますと、手足が長いものもダメって書いてあってですね、手足が長い牛とかって、どんな牛なんだろうかなってね、ちょっとすごくこう、足が長い牛がいたのかもしれませんけど、そういうのもダメだったみたいですね。とにかくバランスが悪いのもダメ。そういうわけですから、その遠い町からですね、生贄を、生贄の動物を連れて旅してきて、そしてその途中でですね、藪に引っかかって傷でもついたらもうそれでダメになっちゃうわけですから、大変だったわけです。もう彼らはみんなお金を持ってきて神殿でこの合格品をですね、買う。それを捧げるっていう、そういうことをしていたわけなんです。また、両替の人たちも、当時みんなが使っていたのはローマのお金でしたから、それをユダヤのお金に変えなければ、その捧げ物ができないという意味で、両替する人たちも必要だった。ところがですね、イエス様はそういう当時当たり前の、そして必要だと思われていたそういう光景を目の当たりにして、こう激しい憤りにこう駆られるわけなんですよね。イエス様にとってこれ珍しい姿です。激しい憤りに駆られて、そしてですね、わざわざ細縄で鞭を作って、そしてそこにいたですね、牛や羊のですね、お尻でしょうかね、胴体でしょうかね、ペシペシ叩くわけですよね。いやー、やったことないんですけども、やるとどうなるのか私も想像がつきません。おそらくですね、もうとかね、ひには違いますね。もうとか、めーとかですね、いろんな声が響いてですね、もうたくさんの動物たちが、その異邦人の庭から追い出されていくわけなんですよ。人々はやめろと言ってもイエス様はやめない。もうどんどんどんどん追い出してしまう。それだけじゃなくて、その両替のですね、その貨幣の のたくさん乗ってる台をですね、ガシャーンってやるわけですよね。もうどうなるかもう目に見えてますね。チャリチャリチャリチャリンってなって、もうぐちゃぐちゃです。もうどんなに頭に来るかなと思うんですけれども、そういう事柄がイエスというのは当時されたんですよね。これを宮清めというふうに言います。宮というのは神殿、清めるというのは本来の姿に戻すということで、宮清めというふうに言いますけれども、私たちが思っているイエス様のイメージからするとですね、すごくこれはショッキングなイメージかもしれません。イエス様は優しくて、お話が上手で、温かくて、自然人たちを迎えて、そして悪い人たちには対決をするけれども、本当にいつも正しいことをなさっている。そのイエス様はどうしてこんな暴れん坊の、しかもですね、もう人がやらないようなことをやってしまうんだろうかなって思うかもしれません。しかし、イエス様はここで必要があってやっている。当然イエス様は捕まってパリサイ人たちに、あなたはどういう資格があってこういうことをするんだというふうに問い詰められるわけですけれども、そこでイエス様がお答えになったのが19節のお言葉です。19節ご覧ください。イエスは彼らに答えて言われた。この神殿を壊してみなさい。私は3日でそれを建てよう。この神殿を壊してみなさい。私は3日でそれを建てよう。今日はこの言葉を中心にお話をしていきたいと思っていますが、この神殿を壊してみなさい。普通に考えたらこれはもう大洞吹きもいいところ、まともに聞くのなんかバカバカしいと思われるような、そういう言葉です。人々はみんな分かっていました。このヘロデ大王が建てた神殿は、その本堂そのものは建っていたけれども、その全体の工事を含めるともう46年も工事をしているところなんです。46年かかってもまだ完成していない建設中のこの神殿を壊して3日で建てるとは何事か。なんとバカバカしい言葉か、まともに聞く言葉ではない、そういうふうに受け取ったわけです。しかしイエス様がここで言った言葉と、そしてこの生贄というものを否定するかのようにするこの行為は、人々に大きなインパクトを与えている。私たちはなかなかですね、そのインパクトを理解できないかなと思うほどです。例えばどうでしょうか、この教会の中で一番大事なものって何かなと思うんですけど、例えばこの十字架ですね。とてもアジアやって私好きな十字架ですけれども、ある時ですね、人がここによじ登ってバキバキバキってこの十字架を折っちゃったらですね、みんな憤ってあいつを殺せっていうふうになるか。いや、怒るはするけれども、殺すまで行くかなって思います。または生産式がここにですね、月に一度準備しますけれども、その生産式の台をですねガチャーンと倒してしまったら、私たちはどういう気持ちになるかなと思いますね。ショックだなと思うんですけども、殺すまでは行くかな。でも実はイエス様がなさったこのことを通して、当時の宗教指導者たちはイエス様に殺意を抱くんです。その意味はなぜかというと、この時の生贄、そしてイエス様が壊してみろと言った神殿、これはですね、当時の人々からすると自分たちと神様をつなぐパイプのようなものだったわけなんです。パイプというとちょっと軽々しいですけれども、つまり命綱のような、そういうものだった。ですからそれをイエス様が否定するというのは非常に不謹慎ですし、また生贄の台をそうやって壊して動物たちを追い出してしまうという行為そのものも生贄を否定することであって、まるでこれは神様と自分たちとの絆をですね、断ち切られるかのような、そういうものに見えたわけなんです。ですから私たちで言うならば、例えば自分がですね、海の中にこう潜ってダイビングをしているところに人がやってきて、自分のですね、酸素ボンベにて穴をガタンって開けてしまうとか、また入院している人でこうマスクを、酸素マスクをしている人のそのマスクを取ってしまうとか、 もうそれがなかったら生きられないのにっていうものをですね、取るようなそういうものだったわけなんです。ですから彼らはこのことを通してキリストを殺そう、イエスを殺そうということを、まあ、計画し始めるわけなんですね。しかしイエス様の側にもやはり理由があるわけなんです。それは16節にあるように、私の父の家を商売の家としてはならない。イエス様にとってこの神殿は私の父の家である。しかしこの見るところ商売の家になっていて、本来の在り方から姿を変えている。イエス様はそのようにですね、本来あるべき姿からこれは違う姿になっているということを見るときに、これは何としても変えなければいけない、このままでやり過ごすことはできない、見て見ぬふりをすることはできない、これを正しい姿に変えなければならない。どんなに人々が命綱のように大事にしているものであったとしても、これを正しい姿に戻さなければならないと思われるお方なんです。そこでイエス様はこのように身や清めをされた。今日私たちが学ぶべきイエス様のお姿はまさにこのお姿です。イエス様は私たちにとって救い主で、祈りを聞いてくださるお方で、守ってくださるお方で、私たちの希望で、私たちを天に迎えてくださるそういうお方ですけれども、同時に私たちが間違ったことをしているときに、間違った姿でいるときに、それを正されるお方なんです。私たちが仮に命綱のように大事に大事に握っているものであったとしても、時にそれを手放させ、そしてそれを打ち砕いて、そういうふうにして私たちを正されるお方であるということなんですね。そう、少しそういう姿は私たちにとってなんかこうドキドキするというか、ちょっと不安になるというか、そういうことを思うわけですけれども、確かに聖書の中にもそういう場面がたくさん出てきました。あのアブラハムが出会った一番大きな試練、それは自分の独り子であった最愛の子イサクを生贄として、羊の代わりに生贄として捧げなさい、焚き木に乗せて殺して捧げなさい、そういう命令をアブラハムは受けました。また預言者エリアと出会った女性、その当時飢饉でしたから、もう食べ物が全然ない、最後の最後にですね、残ったわずかな粉、これを使ってパンを焼いて、そして自分と一緒に生きていた一人の子供、男の子と一緒にそれを食べて、さあこれで死のうっていう時にエリアがやってきて、そのパン、その粉で私のためにパンを作りなさいという、それもまた大きなチャレンジだったろうと思います。またイエス様に出会った金持ちの青年は、聖書の戒めを全部守るような生活をしてきましたけれども、心の中にお金というものがあって、イエス様はそれをご存知で、私の弟子になるためにはあなたの持ち物を全部売って貧しい人に施してから弟子になってきなさいと言われた。これもまた大きなチャレンジでした。いずれの場合もですね、神様どうしてこんなことを私に求めるんですか、神様どうして私にこんなことを求め要求するんですかという、神様のお心を疑いたくなるような、そういうこと、辛く苦しいことです。私たちが人生の中で生きていく中では、さまざまな事柄があります。自分が思いもしなかったこと、そしていろんな状況の中で追い込まれていくこと、人から言われて気づかされること、自分自身がうっすらと気づいていたけれども、本当にそれがいよいよ現実になっていくようなこと、私たちがですね、そういうふうな仕方で神様から問われる事柄があるということなんですね。神様はその時にマイナス、私たちに厳しいことを求められることがありますけれども、そうやって神様は 私たちを新しく作り変えるということをなさるということなんです。そして私たちを神様がお住まいになる新しい神殿として作り変えようとしているということからがあるということなんですね。よくわきまえておかなければならないのは、そういう事柄は、そういう厳しい事柄は決して神様の罰ではないということです。私たちは苦しいことがあるときに、ああこれは神様が私が悪いことをしていたからそれに罰を与えたんだな、そういうふうにですね考えてしまいやすいですし、そう考えた方が分かりやすいかもしれませんが、それはあまりに人間的な筋書きです。もし本当に神様が罰を与えるということになるならば、神様は放っておく、放置する、それが神様の罰でしょう。それはこのヨハネの福音書の3章の後半からやり取りの中で出てくる内容なんですけれども、本当にですね私たちが神様以外のものを大事にし続けていくことをそのままになさる、それが神様の罰です。でももしそういうところで神様が私たちに気づかせ、間違いを正そうとして、私たちが握っているものをですね手放そうとしていこうとするならば、神様は確かに私たちを愛しておられるということの印なんです。それは私たちが誰のものでもない神様のものであるからです。あなたは私のものだ、私はあなたがその間違った姿でいるのを黙っていることはできない、だから私は今このようにしてあなたに接し、あなたに訴え、そしてあなたを今作り変えようとしていく、というふうにして神様は私たちに望まれていくということなんですね。私たちが人生の中で会ういろいろな事柄、苦しいから罰で神様私のことを怒っているっていうのはですね、あまりにも人間的です。その背後にある神様の愛と神様のメッセージに私たちは心を向けなければなりません。少し前にこんな言葉に出会いました。自分の思う通りにならなかったら死んでやるという発想は偶像礼拝だ。わかるでしょうか。自分の思う通りにならなかったら死んでやるという発想は偶像礼拝だ。私たちは時に自分が大事にすれば大事にするほど、これは本当にそのまま言ってほしい、触ってほしくない、本当にこれは私が大事なものなんです、これがもし私の思うようにならなかったら死んでやるっていう思いたくなるぐらいの事柄があるかもしれない。でも実はそれは偶像礼拝だというんです。私たちは気持ちが入れば入るほどそのことが期待外れに終わることを恐れます。本当にそういうところで問われる。神様がそれをノーと言われたらどうしようか、神様がそれを取り去られたらどうするんだろうか、試され震われます。でもそういう中で神様から厳しい答えを言われるときにこそ、実は神様との関係がそれ以上にも増して、その今までの倍にも3倍にも強く太く確かなものにされる、そういう機会であることを私たちは知らなければなりません。人間関係でも同じだと思うんですけれども、誰かとの関係がですね、本当に自分が思うようにしてもらえるからこの人と一緒にいます、この人と友達です、この人は私の妻です、夫です、友達です、またそういうふうな関係であるならば、それはただの利用価値だけであって見返りを求めるだけの関係でしょう。でもそうじゃないことがたくさん起きる。小さいことから大きいことまで、ああもうこれではもうこれ以上続けられないなと思う事柄がある。でもそれを受け止めて、それを理解していくときに本当にその人との関係が強くなっていく。それと同じようにイエス様との関係も 神様から厳しいことを言われて、それを受け止めていくときに初めて、ああそうなんですね、これがあなたの道なんですね、そのようにして私たちは新しく作り変えられていくということが起こるわけですね。神様の御心というものは、自分に都合のいい道なのか、自分にとって厳しい道なのか、どちらを選ぶかは大変難しい問題です。でも私は自分にとって分かりやすい道ではなくて、厳しい道の中に神様が何か私に握らせようとしているものがあるんじゃないか、そういうふうに思って受け止めていきたいなというふうに考えています。しかしイエス様というお方はそのようにですね、この神殿を壊してみなさいというふうに、ただ壊すだけでなく、私たちを苦しめるだけでなく、その後に私は3日でそれを建てようと言われるお方です。3日でそれを建てよう。この3日というのは、後で弟子たちも気づくことですが、イエス様が十字架で死なれて3日目によみがえられた、その3日を意味しています。ですからこの3日でそれを建てるというのは、イエス様の復活の力でそれが建てられるという、そういうメッセージですね。弟子たちも確かにそうでした。あのイエス様が十字架で死なれたことからは、弟子たちにとってもそれは命綱が断ち切られるようなことからでした。復活のことをよく理解していなかった弟子たちは、イエス様が死んでしまって、ああもうダメだ、そして戸を閉めて、ユダヤ人たちを恐れて戸を閉めていた。しかし復活のイエス様が現れてくださって、そして聖霊を与えられて、弟子たちはイエス様の福音を伝えていく。またですね、旧約聖書の言葉を一つ開きたいと思うんですけれども、詩編の119編の71節にこういう言葉があります。詩編の119編の71節、1030ページですが、ご一緒に読める方で結構ですので読んでみたいと思います。詩編119編の71節です。どうぞ。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。私はそれであなたの掟を学びました。苦しみにあったことは私にとって幸せでしたとありますけれども、当然苦しみにあった時は苦しみだったわけです。苦しみにあった時には苦しんでいた。しかし振り返ってみる時に、あれは幸せな経験だったというか、幸せな経験になったというか、そのように告白をしています。なぜかというと、私はそれであなたの掟を学びました。あの苦しみがなければ、あの辛い経験がなければ、私は神様のことを今のようには分からなかった。あの出来事がなければ、私は神様というお方をこういうふうに信じる心は今持っていなかった。そういうふうにして辛い経験を振り返ってみるときに、確かにあの苦しみに出会ったことが私にとって幸せになりましたと語る。このように神様、またイエス様というお方は、私たちを一度壊し、そして立ててくださるお方なんです。私たちの間違いを正し、そして復活の力によってもう一度私たちを新しく作り変えてくださるお方。同じ神様のお姿が、エレミア書にもあるんですけれども、今日の修法の中の本日の聖句というところに、エレミアの18章の6節の言葉を書いていただいています。このところも 一緒に読んでみたいと思いますが、いいでしょうか。ではどうぞ。イスラエルの家よ、この陶器師のように私があなた方にすることができないだろうか。主の御告げ、見よ、粘土が陶器師の手の中にあるように、イスラエルの家よ、あなた方も私の手の中にある。エレミアはですね、この時神様に導かれて、陶器師がいわゆる備前焼の工房みたいなところだと思いますけれども、そういうところでですね、職人さんが粘土を練って器を作っている、その場面に立ち会います。エレミアはそのろくろを回している手をよく見てみると、その作っている人がですね、職人さんが一回器を作ったけれども、それをもう一度ぐしゃっと粘土の塊の形に戻して、そしてまた新たに自分が思う形に作り上げていくっていう、その短い時間のプロセスを目の当たりにする。その後で言われたのが、神様が言われた言葉が今のこの言葉です。イスラエルの家を、この陶器師のように私があなた方にすることができないだろうか。神様はあなた方も私の手の中にあると言われて、この粘土のようにあなた方のことを新しく作り変えるものであるということを言われるわけなんです。イスラエルの家よ、あなた方も私の手の中にある。そうです、私たち一人一人もこの御言葉のように、私の手の中にある、神様の手の中で今確かに生かされております。神殿で両替屋をひっくり返し、牛や羊屋を縄で追い立てるイエス様は、まさにこの時ろくろを回す職人がもう一度粘土を粘土の形に戻した、その瞬間の姿でした。でもそれで終わることなく、もう一度自分が思う形にろくろを回して器を作り変えたように、神様は私たちをそのように作り変えてくださる。私たちにとってそれは大変辛い経験であるかもしれませんし、苦しい経験かもしれません。しかし私たちを作り変えようとしているイエス様の眼差しの中にはですね、はっきりと、あなたはこうではなくてこのような姿になってほしいという、作り変えられた後の私たちの姿がありありとイエス様の目の中にはあるわけなんです。苦しんでいる私たちにはそれは分かりませんけれども、私の手の中にあると言われる神様ご自身の目の中には、新しくされている私の姿が確かにそこにある。私たちはこのメッセージを受け止めて新しい習慣を歩みたいのです。今までの私はどういう私なのか、今までの私も私の手の中にあるというその私です。だとするならば、今まで私たちが人生の中で経験してきた小さな事柄、大きな事柄、そういう全ての事柄が実は神様の手の中で行われたことであって、そして今いるこの私という人間が実はまだまだ不完全なところはあると自分でも分かっているし、自分でも 100% 自分のことが好きになれないかもしれませんけれども、でも神様の目の中では一番完成形に近づいている私なんです。今この時生きるこの私の姿が神様の手の中で完成へと近づこうとしている、一番完成形に近づいているのが今の私なんですね。そしてイエス様の手の中のろくろは今も回り続けていますから、ここからさらに変えられていく、さらに新しくなっていく。私たちが今神様から与えられている出来事、事柄、そしてこの先神様から与えられていく事柄、神様に導かれている事柄、その一つ一つが全部私の手の中にあると言われた、その中、神様の手の中で私を作り変えるための一つ一つとなっていく。そのように信じて、神様の手の中にある大きな 変化と、神様が新しくしてくださるそのご計画を信じて歩みたいと思うのです。いつまでも残るものは信仰と希望と愛であると、第一コリントの13章にありますけれども、私たちは自分の中で何がいつまでも残るものなのかよくわかりません。でも神様にあって、確かに私の人生の中で信仰が打ち立てられ、希望が打ち立てられ、愛が深まっていく、そういうものとさせていただこうと願います。お祈りをいたしましょう。お優しい天のお父様、私たちの人生には不可解な事柄がたくさんあり、すべてのことを悟り清めるなど到底できることではありません。私たちが求めていないものが与えられ、私たちが願うものが取り去られていくような、そういう中にあって、自分の人生を悲しみに暮れるようなものとして見ることはなんとたやすいことでしょうか。しかしその中にあっても、あなたが私の人生を導いておられること、こんな罪深く、また歩みも知事たる愚かな歩みでありますのに、その中にあなたご自身が共にいて私を作り変え続けてくださっていることを今日見てまいりました。あなたの手の中にあることを信じて、私たちが出会っていく人々、向かっていく事柄、すべてをあなたにあって受け止めるものであらせてください。主イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。